はい、どうぞ。
すいません。今朝4時半から瞑想の行事に参加させていただいたんですけども、ありがとうございます。昨日もちょっと気がついたんですけど、瞑想の時にBGM のように聞こえてきますヒューという音と、それから拍手のような音と、それについてちょっとお教えいただきたいんですが、
なんでしょうねこれ。ヒュー何の声や。口笛と柏れですよね。だから口笛はね、息吹っていうね、息の中にね、光が出てくるんですよね。それが変化して、口笛の姿をとって、光がガーッと放射されるんですね。だからその高い心境の人の口笛はね、光が飛ばせるように出てくるんですね。で、柏でもね、陰陽を合わせて強い光を発するときにね、柏で打つんですよね。ただその心境に応じた響きが強く出るっていうね、これもやっぱり高い心境の人が柏で打つとものすごい強い光が飛ばし出るんですね。だからその一番自然な響きっていうのはやっぱり神様の本源のね響きに近いんで、高いね強い光が出るんですね。でも読む時はもう何も本当は必要ないんですけどね、でも雑念が出やすい時にね、こういうふうにバックミュージックにね、高い響きのね、音がずっと流れてると、雑念が払われて、ね、出にくくなって、お祈りしやすいですね。もう何もないとちょっと雑念にとらわれやすいですね、中から消されるために出てきた雑念でも、どうしても掴んでしまう一面があるんですね。それをずっと流すのがいいですね。だからそういう響きに乗せて流してしまうんですね。そうすると、雑念にとらわれずにお祈りが、ね、しやすくなっていく。それがいいんでね。はい。ありがとうございます。
はい。
はい、
昨日はありがとうございました。
ありがとうございます。
で、福井チャンネルの話で恐れ入りますが、お酒とタバコと肉食とかいうのは、なるべく避けた方がよろしいんですが、もし順位をつけるとしたら、どういう順位ですか？植物はある方に聞いたら食べてられて喜んでるが、動物はやはり殺された時の悔しさとかあれがあるから、やっぱりありがとうございますって言って動物食べてもそれはまずいよっていう方がいるんですが、この辺を教えてください。
ね、根本は全て神様の、ね、愛の表れ、命の表れっていうのね、神様の方から命を捧げてね、どうぞっていうふうにね、差し出してもらったものは感謝して受けたら、ね、神様の命を光りいただくんですよね。これはもう 何もかも全てそうですね。食べ物だけでなくお酒もタバコもね。だから本当は感謝して受ける限りはね、別に悪いことは何もないんですよね。ただ感謝を忘れた時にね、それぞれにいろんな思いにね、というか負ける一面があるんですね。お酒を飲むとね、また肝臓が悪くなるぞという思いがね、自分の心にね、入ってきたらその影響を受けますよね。だからもう一切のマイナスの言葉をね、心に取り入れないような状態だったら何にしてもいいんです。で、その優劣順位は本当はないですよね。もともとね、あまりも何もないんです、本当はね。人のマイナスの言葉が悪くするんですよね。その全てを構成する原子1個をね、眺めたときに、原子1個、悪い原子なんてないですよね。だから人の思いがね、いろんなものにというね、悪い姿を、ね、予測させるっていう意味がありますよね。でもお酒も本当は、おみきっていうと、ね、神様の気がいっぱい入るんでしょ。嬉しき、楽しき、ありがたきっていうね、三つの気がね、いっぱい満ち溢れるっていうね。飲めば飲むほど、ね、幸せになってる。間違いない。
ああ、ごめんなさい。
ちゃんと保証していただけ
だから動物食べるのも同じことですか、感謝して食べたらいいっていうことです。
そうね、だから動物って言ってもね、あの逃げ回るからってね、逃げ回るのを追いかけて捕まえて食べるっていうのはね、ちょっとね、あの下げてもらったもんじゃないでしょ、ね、でも動物も早く進化したいという一面ではね、自分の命をね、捧げてね、そのお役に立ちたいって言うんだったらね、捧げるもんなんですよね。それによって動物も早く進化するっていう一面がありますから、それはもう感謝していただくことによってね、動物も自分も大きくね、プラスの働きするんですよね。だから例えば弘法大師さんがね、肉食、本当は肉食しないにしようけど、捧げ物をね、例えばイノシシの肉を食べたとするでしょ。でもそれは神様の命をいただいてね、動物を食べたと思ってないですよね。そこだとあの一緒にね、修行してるお坊さんが旗で見ててね、お前はね、肉を食べたじゃないかって責めるんですよね。でも弘法大師さんは、うん、食べてないっていうね、お前食べたっていう、私はちゃんと見たってそれは吐き蔵でしょうかっていうね、吐き出したらね、うん、弘法大師のね、吐き出したものから肉が出てこないよね。隣のね、攻めた人のね、方から肉が出てきたっていうねやっぱりね、これもあの神様の命をいただいてるっていうね、受け方だったらお肉は食べてないですよ ね、命を捧げ物をいただいてる限りね、肉じゃないよね。でもこれが肉なんだ、悪いんだって言うてね、せめて食べたものは食べなかったと出てくるんですねだからやっぱり言葉っていうのが一番大事ですよね。プラスの言葉を使った方がいいと思うね、そういう意味でね、はい、ありがとうございます。はい、
あの食事の時に先生が使われるお祈りの言葉というものがあったら教えていただきたいんですか。
いや別にありがとうございます以外ないんですね、私ちょっと若い時に断食たくさんね、しすぎたぐらいしたんですけどね。でも本当の断食は物を食べてるっていうね、感覚をなくてはいいんですよね。だから何をいただいてもね、神様の命をね、いただいてるっていうんだったら断食なんですね。本当はそうですよ、神様の命を怒りを受ける限りは断食なんですよね。物じゃないんですね。単なる物質としてのね、大変物じゃないんですね。でもあのね、物質のものを食べるのは空気吸ってもあかんのですよね、水飲んではないのよね、本当はね。みんな生きてるんですからね、摂政の国を犯してるからじゃないですね、空気吸うだけでね、空気中のいろんな微生物いっぱい殺してるからじゃないね、水を飲んでもそうですよね。だからその摂政の罪って言うんでもね、やっぱり神様の命をいただいてるって言うんだったら摂政の罪は一切起こらないですね。これもやっぱりね、言葉のね、使い方一つなんだよね。はいはい、
すみません、以前のお話の中で、ありがとうっていうのを言葉に出すのも、一つなんですけど、いい音楽とか、いい絵とかを見せることも、ありがとうって言ってるのと同じような意味があるっていうことで話されてたんですけども、それを、いい絵とか、いい音楽っていうのを判断するのは、どのようにしてるんでしょうか。
まあ、それはもうありがとうございますって唱えてる人は直感的にこれは素晴らしいな、美しいなねっていう、みんな感じますよね、自然にね。だから本当の感謝っていうのは神様を感じ取ることなんですね。まあ、神様のね、現れとしての姿を感じ取ればいいんでしょ、ね、だから美しいものは神様の現れなんですね。だからそこに直感的に自由をすっと感じたときにね、これ感謝になってるんです、ね、ありがとうございます。
おじさんはその例えば神戸大震災の時に非常に体にこう何かストレスみたいなものを感じられるということに伺ったんですけれども、例えばじゃあ近い将来日本でも何かまた
よくいろいろ言われているような先天地異が起こるんでしょうか。
起こらないでしょう。起こらないようにお祈りはあるんですが。なんかお祈りする人はね、そういう受け場としてね、最高表現を受け直す受け場として使ってもらうのね。もし大きいマイナスがあるんだったらね、お祈りの深い人がそれをね、一時的に預かって、ね、その消す場として使ってもらうんで、ね、どんどんそういうのはですね、軽くすぎますよね。だからもうこれからはそういう大きいのはね、どんどん消されてなくなるでしょうね。プロ大きいマイナス好きな人は特別に残してもらったりでもこれからね、どんどんプラスへ向くようになってますからね、大丈夫。はい、
あの生まれてくるときに何かの本で、自分はその生まれる前にプログラミングして出てくるっていうのが書いてあるんですけど、自分でその親を決めて、その人の親の中に生まれて、まあ、修行するようなと言われるみたいなことはあり得るんです
か。うん、ね、でもその通りになるかどうかは別ですけどね。だから向こうの人も同じでしょ、ね、自分が計画してプログラムされてね、さあその通り歩もうかって言ってね、その通りになるとは限らないですね。やっぱりね、日々春春刻々のね、言葉の伝え方って言い方って大事でしょ、ね、だから最初のプログラムだけで全部動くんじゃないですよね。まあそういう一面もあると思いますけど ね、それが全てじゃないと思いますね。まだこの世に生まれてくるときにね、自分の意思をね、はっきり持って生まれてくる人もあるんですけど、そこまでね、うん、はっきりしてない人もあるんですよね。そういうときは守護霊さん、守護人さんなんかが大きくバックで働いて生まれさせるんで、いろんな生まれ変わり方があるんですよね。はい、
人間
が
またその
例えば人間に
生まれてくるだけ
じゃなくて、動物になったり植物になったりすることもあり得る。ねえ、これも考え方がね、いろんな考え方あるんですけど、まず自分は何かという立場を変えないとわからないですけどね。一番奥の神なる自分だったらね、その自分は何にでも変身するんですよね。石ころにもなれるし、植物にも動物にも人間にも、また大きい星にもなれるのね。その自分だったら自由自在に変身して何でも生まれ変わってくれるんですね。ただその輪廻転生的な生まれ変わりじゃないですね。いつでも何でも変身して現れることができるという意味ですね。でも輪廻転生的に言いますと、ね、かなり自由が束縛された中に自分を置いているんでね。そういう自分は、例えば人間として生まれた人間としてのね、生まれ変わりをずっと続けるんですね。動物になったり、ね、植物になったりできないね。あの時期は動物だった動物だけをずっと追いかけるね。だからその猿から人間に進化するからそれはないの。猿は猿、人間は人間ね。すべてね、高い次元からの物質が現象的に起こるんですね。だから今は動物しかね、猿しか住めない時代があったんでしょ。それはその猿だけね。でもね、そこへまた人間がね、誕生してもね、生活できるという環境が整ったら、ね、別な高い次元から人間がね、舞い降りてくるよね。猿から変化したんじゃないよね。新しいものがそこへね、加わってきたっていうだけね。それが人であるんですね。人としてそこへ加わったっていうだけでしょ。ね。だからまだこの世にも出てきてないね、いろんな生き物、生物ね、いっぱいいてるよね。 だからその進化っていうよりもね、新たにね、物質化し出てくるっていうのが大事ですよね。だから樽は何億年買っても樽なんですよ。ね、間に類人猿が入ったって言ってもね、樽から類人猿になるんじゃないよね。類人猿があるんですよ、元から。ただ奥からいろんなね、うん、姿を表してくるんですね。いろんなね、作品を順番にね、仕上げるような感じで仕上げるって言ったらそうですけどね。でもその進化っていう意味がこの世だけを見てるんでね、奥からの働きを見てないのね、進化っていうのはね。だからその突然変異っていうのもね、そういうこともありますけどね、この世だけ見てる人は突然変わったか突然変異なんですけどね、でも奥から見たらね、全く別なものが降りたっていうだけでね。
よろしいでしょうか。
はい、
私昨日あの前世というお話をお伺いして、今日はあの来世という話を7年前に私神様を元年としまして、で死ぬ間際はやっぱ忙しいもんですから約束があまりできなかったの で死んだらどうするとか、どういう合図をするとかっていうの話をしようと思ったら嫁さんのお母さんが何言ってんのって怒るもんだから、結局どんどん進んでいきますともう話せなくなりましたんでね、いまだに合図もないんですよね。どうぞこういうラスだとかその仏壇がガタガタ言うってこともないですし。で死んだ後その、あのというのがあって再会できたらこれは楽しいことですから、死ぬのが楽しみは楽しみなんですけども、あるその霊能者という人にですね、私言われましたのが、あんたは死んだらその神さんに会えるかどうかわからないと、なぜならばその早くこの世に生まれ変わるんで、あんたはその生きてるうちに12年間だけその奥さんの生まれ変わりと生活することができるって言うんです。でそれが孫だか隣の子だかそれは分かんないんですけども、女の子が生まれてくるって言われましてね、そうすると待ってて、この世で孫みたいな神さんっていうのが楽しいのかあの世行って嫌っていうのが楽しいのかと、なんかこう行ったらいないって言うとなんか寂しいような気もして、個人的にですねそのあの人があるのかで再生っていうのに順番があってですね、行き違いがあるのかとか、その辺がよく仕組みでわからないんですけどもまた教えていただければ。
はい、そういう生まれ変わり輪転生、低い番組の方にあるんですけどね、その中ではそういう姿があるんですよね。ただその魂の生まれ変わりっていうのは、ね、魂っていうのは男でも女でも本当はないんですよね。両性持ってるって言ったらそうだよね。それでその男にもなり女にもなれるね。だから向こうでもね、男性的な魂、女性的な魂ってあるんですけど、これある一面その、ね、男性的なものを磨き出したら男性的なんですね、女性的なものを磨き出して女性らしくなるんですね。
例えばその三途の川だったら死んだ親がおいでおいでって待ってるっていうふうによくこう言いますわね。
いやそれもね、向こうへ行ってね、全く違う姿を撮ったらわからないよ。それでその生前の姿を仮に表すときが多いですね。今の自分の姿じゃなくて、ちょっとね、過去のその姿をね、わざと見せるのね。それで、間違わないようにちょっとするだけなのね。でも人間ってみんなどんどん進化して進歩する姿を撮るんでね。今はそのね、女性として生まれた人でもね、向こう行ったら男性になってるかもしれない。でまたね、いろんな魂が合体してね、大きくなってるかもしれないね。
そうすると懐かしい人が待っておいでおいでっていうのは、あれは願望であって実際は合体してごちゃごちゃになってるかわかんない
わけですね。なってるかもしれないしね。また大きい魂の人はね、分散してね、いくつもに分かれてしまってるかもしれないね、魂はね。で、ね、女性の魂を持って追いかけてもね、男性に変化してるかもしれ
ない。いや、そんなほら執着があるわけじゃないけど、でもなんか楽しみだなっていう感じはしますよね、行ったらいい。いたと、あ、そういう仕組みだったのかっていうのが 分かれば嬉しいなと思うんですけども、彼女もそういう希望を持ってるとろくなことはないということでしょうか。
そうね、予測した通りにならないかもしれない、
ね、ああ、なるほどね、はい、だからこう先に生まれ変わってとかそういうこともあるんですか。
ありますね、はい、
行ったら留守だったとか。
はい、あります、ね、
それもそういうことがこうある心境に達すると先生には分かるということなんですね。なんか安直だって本読んだってんじゃなくてもう分かるわけです。 ありがとうございます。
深い意味と深い意味と両方あるんですよね。だから今ここっていうのは、ね、神様の絶対から、ね、神様の最高表現生まれていったこの今ここなんですね。それを受け直すっていうのが今ここ生きるな。だから古い、ね、過去の低いチャンネル相手にしないんですね。最高の、ね、新しいものを受け直してそれを現実化すると一度傷つけるどころやみんなを生かしきるわけですね。全くの置き換えになってしまうね、うん、それが今はここを生きるっていうね、今の一瞬を大事に生きることなんですね。はい、ありがとうございます。
あの占いっていうのは例えば動物占いだとか、あるいは人相だとか感想学だとか手相だとか結構そういうものに振り回されてきたような気がするんですけれども、それはある意味低い番組を見てるってことになるんですか。
そうですね、はい、ね、占いって本当は必要ないですよね。神様から最高のね番組を受け直してる限りは ねマイナス分ないですよね。無限の無限のプラスばっかしって言うんだったらね、占いなんても全く無用になるね。だから大抵の占いってね、楽していいことを手に入れたいじゃん。ね、なんとかマイナスを取り抜けてね、プラスを手に入れたいという言い方ですよね。だからそのプラスを受けるのはもう感謝してね、神様の最高評価を受け入れたいだけですもんね。余計なことはね、いらないですもんね。だから運命学もいろんな運命学ってあるんですけどね、やっぱり低いんですよね。かなりマイナスにとらわれていくっていう一面が多いですからね。だからマイナス相手にしたらマイナスが持続しますよね。波長があってその番組選んでしまいますからね。だから全くプラスだけを選ぶっていう方がいいですよね。だから本当に幸せになりたいんだったらね、無限の無限の幸せがいっぱいというふうにね、いつも、うん、そういう幸せな言葉を使い続ける方がいいですね。で番組をね、高い番組に合わせてしまえばいいんですよね。はい、はい、まあ、神様の名前はね、その神様働きを表すようにね、人にもそのね、この一生で例えば果たす働きね、使命を名前で表してくる場合もあるんですよね。ただその名前の付け方がいろいろですよね。 神様が正しくつけてくれたらこの一生のね働きをねよりね分かりやすく表してくる名前になるかもしれないよね。でも人が勝手にね自分の好きな名前をつけた場合はねちょっとずれる可能性もありますよ ね。でもあの本当はみんなね本体に自分は無限の無限のプラスのものを全部持ってるんでねどんな働きでもできる自分なんです本当はね。だからそういう立場から見ると、ね、言葉通りに何でもね力を発揮できるっていう一面がありますんでね。だからどんな名前をつけてもその言葉通りの働きは本当はできるはずなんですね。ただ一つの名前にとらわれたら一つの働きしかできないですよね。本当はもう七種のゴンベイで自由自在に名前をいっぱい持ってる方だ、ね、いろんな働きが自由自在にできるかもしれないよね。仮に一つの名前を、ね、決められてもねその名前にあまりとらわれすぎない方がいいですよね。まあいい名前はいい名前それでいいですけどね、うん、でも他にもいろんな働きができるんだっていうふうにね名前を100でも1000でも持っていた方がいいはい、はい、
あの、ありがとうございますという言葉はね最高なんだと最高の神なんだとほんであの向こうでアラーの神というのがアラーというのが愛はなんだというふうなことを聞いたことあるんですけどもそれはどんな形の理解でいいんですか。
そうね、まあ別にね最高争いはいらないんですけどねただあの言霊的に言うとありがとうございますは神様の働き全部をね言霊で表現してるんでね神様の働き全体を掴みやすいですよね。でもアラーの神だとアートリーがあるぐらいの感じですよね。あとの残りのね言霊の響きがそこにないですよね。だからちょっと掴みにくい分かりにくいですよね。同じ最高の神を指そうとしていてもねありがとうございますの方が的確に指し示しますよね。はい、そういうぐらいですよね。
あの、ヨガなんかであのオウムっていう言葉なんかが有名だと思うんですけども、その言葉はどうなんでしょうか、言霊的には。
ねえ、だから、その言霊的なオウっていうのはね、神様を下ろす行進の響きがあるというふうに祈りなんですよね。だから、神様をね、まあ、自分の中を下ろすためのオウムってどのようにね。でも、それもやっぱりちょっとね、だけ少ないですよね。ね、神様全体像は把握しにくいですね。ね、だからその神様が降りてくるって言ってもね、何が降りてくるかでね、ピンからピンまでありますから。ね、やっぱりその波長の合うもんを引き下ろすような感じですからね。
あとはあの言霊に関してはちょっとあまりほとんど知識ないんですけれども、あの空っていうこととその言霊ということのその、まあ、関連性というか意味合いというかっていうのをちょっと分かりやすく話していただければ嬉しいんですけれども、
ね、仏教でいう空ってね言葉はもう絶対なんですよね。だからあの言霊で指し示すのが空ですよね。
あが空に当たるわけ
です。当たりますね。だから空は何もないんじゃないですかね、
はい、
無限の無限のプラスがいっぱいっていうねその一番奥の根源なんですね。
あの空とか無限っていうとこう沈黙っていうかなんか音がないっていうようなイメージもあるんですけれども
逆なんですね。奥ほどね躍動してる、ね、
はいはい、
スピードが速いね動きが速いね密度が濃いですね。はい、
あのパレスチナとかイスラムの方であの聖地を巡ってあの空港を伝えますけどやっぱりそのお祈りしてる神様のによってそういうふうになってしまう
それはねあの過去をつかむね人間の価値な捉え方なんですよね。本当のね聖地っていうのは、ね、お祈りするところが聖地なんですね。過去に聖地だってもね、ね、お祈りしてなかったら聖地からどんどん遠ざかるんです。 だから世界の中心聖地というのね、お祈りの一番深いとこがその時のね、その時代の、ね、聖地になるんですね。世界の中心になるんですね。それも変化するんです。逆にそういうね、聖地争いで争ったら、逆にね、マイナスがいっぱい積み重なるんでね、聖地が聖地になくなっていきますよね。だから人のね、マイナスの思いを瞬間に消してしまえるぐらいのね、大きい光を置いたところの方が聖地ですよね。そこへ行って争うようだったら、ね、聖地から遠ざかってますよね、その場自体はね。はい。
はい。高橋真嗣という方がいらっしゃって、その方がこの前読んだ本では、霊界で生前ある激しい宗教団体を批判してたのは過ちだったって今反省してるんだっていうことを聞いたんですね。人と意見が対立した時とかはそれに対して反論するとやはり批判したというふうに捉えるんですね。で彼は批判、人とか団体を批判したら批判でもってしか返ってこないってことを学んだっていうことをある方に言われたんですけど、人と意見が違ったりした時は黙ってにっこりありがとうございますって言って黙ってにっこりありがとうございますって言って反応しない方がいいんでしょうか。
本当はね、そうですよね。最高番組を相手にする方がいいんですよね。最高番組はお互いにその素晴らしさを認め合って、褒め合って、感謝し合って、喜び合うという姿ですよね。だから低い番組相手にしてね、いくらね、ここが悪いね、ここ直しなさいって責めてもいけないにしてもね、アドバイスしてもあまり役に立たないですよね。はい。
高い番組ばっかり相手にしてやってたら低い番組の人たちは残されっぱなしで、その人たちは気づく、気づくのを待つしかないんですか。一緒にみんなで幸せにな
る。いやいや、その神様はね、一人一人をね、ちゃんと守りに守ってるんですね。あ、だからその自分もね、低い番組にとらわれた時からね、今高い番組に心を向け出したっていうのはね、これ神様の守りのおかげなのね。人からおせっかいにね、いろいろしてもらったおかげじゃないですね。本当の神様からね、大きい力を添えてもらってね、その高い番組へね、心を向けるように引き戻してもらってるからね。だから他の全ての人も同じなんでね、神様がね、ちゃんと面倒見てくださるんですね。その時のね、お手伝いはほんのちょっとぐらいさせてもらえるかもしれないというぐらいでね。だから心配はないですよね。はい。
おせっかい
はいらないよ ね、 ね、もし必要だったらね、向こうからね連れて行って言ってもらったりね、教えてって言ってもらうよね。逆に隠してるぐらいの方がね、向こうが真剣さを出すかもしれないよ ね、本当に必要だったらね、どうしても連れて行って教えてとかね、真剣に頼んでくれるよね。でもそういう真剣な心を起こったときは神さんが先に助けるよね。どんな方法をとってでもね、必要なものを的確に与え続けてくれるんですね。だからおせっかいはいらないよね。
はい、一人でありがとうございますと言うのと、例えばそれが5人とか10人もっと集まって100人とかなって来たときの、その効果の違い
ってい
う
そういうものがあるんならば。あるんですね。お祈りは相乗効果を起こすっていうね。一人の時は一つよね、一ね。二人だと二人が死因や。三人だと三が九倍だよね。十人によっては100倍だよね。10×10で100倍ですね。そのぐらいのね、効果ができてるよね。本当はもっと大きいんですよ。ね、この世の人だけのお祈りじゃないんでね、お祈りはもうね、あの世からも神さんの方からも一緒にお祈りにね参加してくれるんで、すごい相乗効果を起こすんでね。はい。
今度集まってするっていうのは
いいことですね。いいことですね。
神様ありがとうございますと、神様ありがとうだから理屈がわかるんですよね。ありがとうございますが神様だと、神様神様って言ってるのと同じことですか。ありがとうございますが神様で、普通の日本語で言うありがとうございますが感謝の言葉ですから、神様ありがとうって言うと文法的によくわかるんですね。神様ありがとう、でありがとうございます、ありがとうございますってことです、ね、ありがとうございますが神様ですよね。そうすると神様神様と言ってるのと同じことなんですか。
そうです
あんまり相手がいてお礼するとかそういうことじゃなくて、もう神様神様神様ということと同じことですね。
同じことです、はい、だからそのね、神様っていう言葉はね、心を神様へ向ける働きですよね。それで神様で生きたいだけですよね。だからその神様のね、神っていう言葉もありがとうございますと同じ意味を持っているんです。5つの大きい働きに、ね、全部差し示す言葉なんですよね。かくりみと、かごりみと、かがりみと、かけりみと、かぎりみっていうね。5つの働きもありがとうございますにあるのと同じなんですね。だから、ありがとうございますと神様と同じ意味ですか。だから神様、神様でもいいんですよね。その他意味が分かればね、神様だけでね、ありがとうございますと同じ意味になるんですけど、はい、
ありがとうございます。
その感謝というのが神さんに、神のですね、一番の心やということでありがとうございますとおっしゃってたんですよね。そしてまあそれ一番で、比較するわけじゃないんですけども、その他に先ほどからおっしゃってるその美しいと感じる心も神の心やっておっしゃってますね、はい、それから平和もそうですね。としまして、まあ、一番がその感謝とおっしゃったんですが、じゃないんです
。いや、神様の働きはたくさんありますよね。
ありますね、
はい、神様の特性というんですけどね、はいはい、それ全部ね、ありがとうございますの中にあるんですよね、はい、だからその、まあ、感謝っていうのもね、その感謝って言うともうちょっとね、ありがとうございますの本来の意味から外れてるんだよね。ね、だから感謝も無限の無限の感謝もありがとうございますのここまで、ね。
そしたら感謝も美しいも
全部あるんです。ありがとうございます中に。
一番二番はないと。
一番二番はないですね。だからどれを一番に持ってくるかはね、その時ね、自由にね、いいんだと思いますけど、ただ全体像のね、ちょうど、ダイヤモンドのね、いろんな面がね、カットがあるってね、それをどの面を中心に持ってくるかですよね、その時にね。で、美しさを正面に持ってきたら、バックにね、いろんな面がたくさん同時にあるんですね。あくまでそれは一体化してるもんですよね。
だから、そうしますと、ありがとうございますというのは、感謝だと取れば、その、一面しか見てしまってないという。
そうですね、そうなりますね。はい、さっきの「ありがとうございます神」って、まあ、同じなんですけどね、神様っていうと仏様を信じる人は使えないですよね。ね、そういう意味だったら一般的じゃないですよね。
そうすると外人さんだっても「ありがとうございます」って言うですね、「サンキューじゃないよ」と、あくまでも「ありがとうございます」と「サンキューは違うんだよ」ということを明確にしてやらないといかがですね。
そうですね、はいはい、これは世界共通語ですよって、うん、
言葉のイメージとしてはありがとうございますって言うとなんかこう受け取るっていうイメージが強くて、こう与えるっていうなんか感じが少ない感じがするんですけども、でも深い意味においてはそういうものも含まれているということですよね。
そうね、だからその神様のね、全てを受けるのがありがとうございますですね、はい、受けたから与えきれるんですよね。あね、もし何も受けてなかったら自分は何も与えられないですよ ね、
そうですね、
はい、だから受けると同時に与えるんですよね。そしたら呼吸と同じね、吸ったら吐けるんですよね、
はい、最高の番組を見るために、例えば私いろいろその精神世界の本を読んだり、あるいは仏法の教えを、まあ、知識として入れようとするんですけど、でよくそのお前は考えすぎだっていうことを言われる現実を作ってるんですけど、結局そういうじゃあいろんな諸書の書物だとか教えだとか そういうものはあまりその最高の番組を見るためには知識として必要ないんですか。
ね、だからお祈りとね、そういう知識とかね、いろんな真理を知るということ、どっちがね、力があるか尊いかというと、一回のお祈りの方がね、万感の書を読んで万事の書を知るってね、万の利ことを知るよりも正しい大きい働きです。だからありがとうございますと積み重ねる方がね、全てに勝るんですよね。ただそのありがとうございますに戻るまでにね、いろんな幅広い勉強をして、ああこれが正しいんだというね、方向づけは必要かもしれないね。でもお祈りによって中から本当の自分がね、輝き出て生き出されて、何でも分かる自分に変わってくるね。だからその知識っていうのは人の考え方だよね、自分のものになってないんだね。あの人はこういう考え方して、この本にはこう書いてあったってね、分かるだけでまだ自分のものに納得して入ってないんだね、入らないですね、まだね。だから本当に全てを、ね、分かる自分が出てきてこそね、あこれはなるほどこうだこうだってね、納得していけるだけで、ね、でいろんな本を見ても、あこれは正しいけどこれは間違ってるって判断するんですよね。だからその全てを知る、分かっている自分が出てこないとダメなんですね。そういう意味だったら、ありがとうございます唱えて本当の自分をね、神の自分を引き出した方がいいんですね。それが一番最短コースで、ね、全てを知る生き方になるんですね。はい、
あの商売の考え方としてね、ギブアンドテイクじゃなくてギブアンドギブンだと、まあ、いうことで聞いたことあるんですが、それはありがとうの保護と、
ないですね。
はい、
ありがとうございますはもうね、神様からね、無限の無限のプラスを受けるでしょ、ね、だ必然的にね、もう恩返しせずに折れない子になりますよ ね、 だから恩返しはもう一切に報い求めないですよね。だからギブエンドギブですよ ね、与えるばっかしというのがいいですよね。はい、
はい、あのこのお部屋にもあのいくつかあるんですけど、ありがとうございますというステッカーがありまして、なんかあの、そのありがとうございますというそのまあ言葉の中にその光が降りたり光を発したりというふうにお聞きしてるんですけども、あの先ほど の、 あの口笛と柏でのお話にもありましたように、こう心境の高い方のそういう口笛とかだったらその非常に効果があるんだということで、例えばその後ろのこのお軸なんかみたいにその直接直筆で書かれたものでしたら、あなんとなくこう感覚的にそういうのあるだろうなと思うんですが、なんかこの印刷物としてあの例えばワープロでですね、あの打ったやつでもそういう効果があるんだというふうにも聞いたことがあるんですけども、そのあたりちょっとあの感覚的にあれそういうのでもいいのかなという感覚がちょっと出てしまうんですが、そのあたりいかがでしょうか。
ね、これもやっぱりね、どう受けるかっていう、その人の使う言葉通りなのね、全てにね同じ力があるっていうね、そういう言葉を使えば全てに力がある。でも比較してね、こっちに力あるでこっちはちょっとね音になって言うとまたその通りになるんでね、これも言葉通りになってしまうんでね、うん、やっぱりそういう言葉通りの番組に自分ははめ込んでしまうんですね。だからもともとはもうね、全てにね神様の光がね打ち渡って放射されてるっていうね、このシールがね、シールだけが光を放射するんで何でもないんですよね。その柱からも全部からね、また光を飛ばしに出てるっていうのが、そのが本当は正しいんですよね。そういう見方の方がいいんですよ、ね。人間のこの体を見てもね、全身の細胞がね、太陽に光放射してるんだっていうね、そのぐらいに思った方がいいっていうね。はい。
はい。自己犠牲について、あの自分が犠牲になって人を救ったとか、
そういう話、なんか苦しいお話っていうのはよくあるんですけど、なんか自己犠牲というのはどうなんかなってちょっと疑問に思ったりとか、その点に関して、ね、犠牲っていうのをなんか自分をね、あのマイナスに置いてダメにするような感じ、まあ持つんかもしれないですよね。本当は本当の犠牲っていうのはそうじゃないですね。神様のね心をね、その対するっていうかね、神様の御心のままにね、自分の命を神に捧げることなんですね。自分の全てを神に捧げ尽くすのが犠牲なんですね。そうすると全てを生かすための大きい働きに使ってもらえるんですね。だから人のね身代わりになって何かマイナスを背負ってもね、それをね 軽く神様によって消してもらってね、それで自分も人も幸せをつかむわけでしょ。逆に言うと自分の幸せがね、人の幸せをも取り込む大きい幸せに変えてもらうだけですね。それも、ね、楽にね。だから犠牲っていうのはマイナスじゃないのね。大きく得をする生き方っていう。だから例えばキリスト教でね、イエスさんが十字架にかかったんですよ、ね、あ犠牲になったっていうね、小さく見るとそう見えるんですね。でもイエスさんから見るとね、人類のねマイナスを背負ってね、身代わりにねその大きく消すね働きをさせてもらったっていうね、それで大勢の人が幸せになったっていうね、この大勢の人の幸せを自分の幸せに、ね、取り込んだんですね。だから小さい幸せから大きい幸せを与えてもらったことになるね。だから犠牲は大きい幸せを掴むためにあるんですよね。だからマイナスじゃない、本当の意味はね、はい、
先生もう一度ありがとうございますについて教えていただきたいんですが、まあその神道系、先生はその成長の家とか白虎信仰会でこう修行された、そういう教祖さん方も同じようにありがとうございますというのが神だというふうにおっしゃってたんですか、それともそれはもう先生がふっと気づかれた悟りの世界のことなんでしょうか。
そう
ですね。そうすると彼らの元になっているその大本教だとかなんかはありがとうございますというのは俺の言葉で使ってて、神様という意味では使ってない
んです。ね、神様につながってるの今までないですよね。
ここで初めて今示されてるわけですね。その、ありがとうございますは神様だよっていう意味で言われてる
ね。だからこれは私が言ってるんですし、神様が言ってる。
はいはい。
ね、でその神様がみんなの中にね入ってきて納得されてるのが、ね、これが本当の神様だっていうね。
びっくりする話ですよね、この日本語のありがとうございますが神様ですっていうのが、今初めて言われて
るんです ね、はい、
先生のご家族、おじさんのご家族は非常に素晴らしい理想的な家族だっていうふうに昨晩聞いたんですけれども、私は今貧困相当別居してるんですけどとかその例えば商売上でも自分にちょっと適性がないなとかいう、そういうもう本当に自分の周りの現実っていうのにはどう対処すればいいのか、ただもうありがとうございますってことを一日思っていればいいんでしょうか。
そうね、だからもう全てをね神様っていう拝むのがいいんですよね。それでありがとうございますを受けるっていうね、その恩返しでね、もう報いを求めんと与え尽くすだけがいいんですよね。
じゃあ結果は考えないでいいんです
か。そうですね、だから相手にね、幸せなありに必要なものを的確に与え尽くすだけが言えるよね。もう一切もう反応も何も求めんとね。で、自分はね、周りから受けるのは全部神様の愛の表れっていうふうに、ね、拝んで、ありがとうございますって受けて喜ぶというね。
じゃあ日常生活で、例えばこうしたいとか、この目標を実現したいとか、あんまりそういうことも。
そうね、それはね、やっぱりマイナスをつかんでしまうんですね。願いを出すっていうのはその願いが実現してない状態を掴んでるんで、まずね、マイナスを掴んでプラスに変えようとしてるね。それは求める心を生きてるんでね、求める心はどんどん番組を下げてしまうんです、ね、ないものはどんどんなくなるね、捉えてしまうね、あるものはどんどん増えるっていうね。ちょうど借金はねどんどん利息がついている増えていくでしょ、ね、貯金はどんどん利息が増えるんでしょね、どっちもね、持続化ついていくんですよね。
じゃあ無限の愛を得ようとか、例えば一生懸命ありがとうとお祈りしようっていう考え方もあんまり良くない
ですね。だからお祈りしようじゃなしにね、もうすでにお祈りさせていただいてありがとうございますと受けるのですよね。これからするんじゃなしにさせていただいてっていうね、でもうすでに全てがね与えられてるっていう受け方がいいですよね。それが本当のプラスの受け方なんですね。だから拝むっていうね、褒めたたえて感じて喜ぶっていうのがいいんですよね。
ちょっとあんまり アイデンティティをなくしていくんですか。私田中人っていう人よりも何かこう全てつながってるみたいな思い方なんですか。
だからその自分を大きく見た方がいい ね自分はもう神様で一体宇宙そのもの全部なんだっていうぐらいね、全部自分の中にあるって見る方がね、一体感があって感謝が深くなるね。だから別個だとね、なんぼいいものをもらってもね、ちょっとだけしか受けないんだよね。全体を受け取ることできないね、別個だとね。で一体感があるとね、全体を受け取れるんですね。だから大きく見る方がみんな自分の中に入ってくるんですね。全体を自分のものにしてしまった方がいいですね。それは感謝を深める一つのポイントでもあるんですよね。だからみんなの幸せが自分の幸せって思うだけでね、みんなを自分が取り込んでるわけでしょ。そしたら感謝でもね、たくさんの感謝が同時にできるじゃないですかね。ありがたいっていうのにね、無限の人がね、無限の幸せを掴んだらね、やっぱりそれが無限の無限の幸せを自分に戻ってくるんだよね。で大きく全体を自分って見ないとそれができないですよね。だから本当の自分はね、神様すべてを受け直している自分だから、全体が自分なんです、本当の自分はね。だから下から積み上げるよりもね、一番奥の本当の自分がこうなんだというふうにね、天からね、この舞い降りるような感じで受け直した方がいいんだよね。一番楽にできるんですね、そしたらね。それは言葉だけなんですよね。言葉の使い方で天から舞い降りる自分に変わってきますよね。
今日いいものだけを見て過去をつかまないってことなんですけど、例えば反日感情の韓国とか中国とか問題ありますけど、そういうのも別に歴史を振り返ったりとか歴史を見ると見るよりもそういうことを
目を
向ける
のを本当に神様
だ
けに向けてたってい
いです
ね。いいです
ね、
はい、うん、
でも歴史
に関して
はもう別に
ちゃんと
立派に直すとか
そうい
う風に
決めるのその方がいいですよね、うん、だからその神様の中にね最高のね幸せがいっぱいっていうね姿をね一瞬一瞬ね新しく与え続けてくるわけでしょ、ね、過去の低い番組掴んでねそれをどうのこうのしようもっても幸せなんか絶対つかめないですよね。だ本当の幸せは神様からね一瞬一瞬与えてもらうものの中にあるんですよね。過去の中にはないんですよね。それも低い番組のね過去の姿の中には一切ね幸せはないですよね。だからそれをね掴みに行ったっていう何の役に立たないね、マイナスでしかないですよね。はい。
前にテープをお聞かせいただきましてですね、ちょうど池田小学校のですね、子供がね紹介した話を質問されたからの方いらっしゃるんですけども、先生は、まさか新聞とかテレビとかはご覧になっとらんと思うんですが、
見てますよ。
あ、見てますか。本当ですか。あ、そうですか。ほんなら終わってしまう。いや、それで先生がご存じない、そういうような情報がね入ってないのをこう質問されるときあると思うんですがね、その時でももう、もういかにもその知ってらっしゃると思うんですよね。それはその方の、チャンネルをもうその瞬間にご覧なんですか。
それはもういろいろだよね。
もう一度お聞きしますけども、テレビとかご覧になってるんですか。
ああ、とりあえず見てますよ。
本当ですか。
その見るのもね、目的があるんですよね。
ああ、そうですか。
ただ知るだけじゃお祈りのために見るんです
よ。ああ、そうですか。
はい、
デビルな質問なんですけど、ありがとうございますってこうありがとうございますって何回か言ってるとだんだん早くなってきて、この時間内にたくさん行った方がいいのかなって思っちゃうんです。 それとも、一つ一つ気持ち込めてありがとうございます、ありがとうございますってゆっくりでも言ったら気持ち込めていった方がいいですか。なんか質を上げるにはどうですか。ありますか。
いや、それは全部役に立つんです。
はい。
全て役に立つんです。
ああ、早口で言ったと思うんです
か。それもね、スピード化することによってね、質が高くなるんです。次元が上がるんです。それで余計な言葉は絶対相手に入らないですよね。中身が濃くなってますよね。だからいろんな工夫でね、いろんな唱え方すればいいんですよね。それ全部生きてきますよね。ただそればっかし続けるいうことはないですよ、絶対ね。
で、ありがとうございますって言ってる時もいろんな雑念が入ってくるんですよね。ああ帰ってきて全然違うこと考えてたりする時があるんですよ。なんかこうもっと集中できる
じゃあそれもね、どういう場に置かれるかによってね、全然違うんですよ。だから雑念のない世界に置かれたら楽にできますよ ね。でも雑念の塊の中に入ってするとしたらちょっとね、やっぱり雑念がちらつきますよね。それもいいんですよ、みんなね、だからみんなどういう場でね、ありがとうございます、答えさせてもらうか違うんで、今は雑念の塊の中に来てるって言って言えば、ね、雑念を消す大きい働きもね、兼ね備えたありがとうございますの練習なんです。はい。
すみません。
はい。はい、
前から、不思議に思ってたんですけど、ゴキブリ、全て存在するものは地球だから生まれてるっていうことを聞いたことあるんですが、ゴキブリは最近になって出るのは家が不潔にしてるからってことをうすうす感じてるんですけど、蚊はどうしてそんなに出るんですか。強すぎますよね。あれもやっぱりこうつらさした方がいい場合があるんですか。
いや、座れる前にね、さっきぐらいずっと出ればいいです。
蚊はどうして存在するんですか。
蚊がね、この地球に一匹しかいないとしたら貴重品ですよね。ね、大事にね、自分の血を育てても育てますよね。だからたくさんいてるからなんかね、困るんですけど。まあ、その蚊に血を育ててもね、もういろんな意味で、血の気が多いときは取ってもらって、ね、でもみんなプラスにね、見直したら全部プラスの働きになるんですけど、ね、例えばね、過去世にね、人殺しをいっぱいしてね、ナイフで次刺してみんなを殺したとしたらね、その後ね、マイナスを消してもらうのにね、感謝してるからこの川に座れるだけで免除してあげようって言ってね。ね、だからその川大菩薩様よね。だからそのプラスにね、言葉を使って受けたらね、全部プラスに変化しますけどね。そのうちにね、もう業がなくなったからもう立つ必要はないからっていう、ね、寄ってきても止まるだけで悪い。はい、ありがとうございます。